さて皆さんお待たせいたしました。最後を飾ってくださるのは斉藤ひとり先生です。ひとり先生よろしくお願いいたします。
ちょっと今日は声がねあまり出ないんですけど頑張ります。今日はですね成功の歩き方っていう話をします。ありがとうございます。細々とした拍手ですね、その話に入る前にですね、今日カンちゃんに何の話するっつったら、少しアキンドの話してくださいって言われました。カンちゃんの本はこれから読む人いるのかな。ちょっと手を挙げてくれる。ですね、ありがとうございます。私が行く喫茶店がですね、暇な喫茶店探していくんですけどね斉藤さんの行く喫茶店よく潰れますねって言うんですけど私が潰したんじゃないです。もともと暇だったんで潰れる、寸前だったんですね、なぜかそこへ呼ばれて行った話する。そしたら、ピクニックさんというところで、何軒か先に大又水産っていう会社があって、本当に新小岩じゃもう名門ぐらいでかい水産会社で、お魚屋さんっつっても卸してる会社ですから、非常にでかい会社で、そこの娘さんが大又和美さんっつっても今でも美しいんですけど、それはもう昔はね美しかったんです今も美しいんですよ。それで同じ飽きんど同士ですからね、いつも仕事の話をおまっちゃんにしてたんです。そしたらおまっちゃんが忘れちゃったらしいんですよ、仕事の話をね。だけど本当に小学生のカンちゃんがじーっとこう聞いてて、今度の、魔法のランプつ題で、自分でつけて忘れちゃいけないんだけどその魔法のランプという本を読んだ時に、この子は頭がいい子なんだなっていうより、私は覚えてないんですそれで読むと、あ、こんなことあったよな、こんなことあったよなって、ただそれだけなんだけど、よくひとりさんってなんでそんなにこう人にこう親切にするんですかって言われた時、うちのお袋がですね、私ほとんど学校行かなかったんです。なんつうんだろうな、成績が良かったっていうんですかまあそれで、まあ勉強が好きじゃなかったんだねっていうより、学校が好きじゃなかった。そしたらうちのおふくろがいつもね、お前学校向きじゃないから社会に出たら出世するよって言うんですよ。普通ね、逆でしょ、 お前勉強しないと社会出たら困るよとかって言うけど、うちのおふくろはそうじゃないんです。お前ねって学校向きか社会向きかがあるんだよ。神様は何にも向かない人なんか作りっこないんだから、お前ぐらい学校向かないんだったら相当社会出たら出世するよって それで結局おふくろは俺のこと励ましてたんだと思うんです。でそれからなんか目の前に相談に人が来ると、おふくろだったらなんて答えるだろうって思って、一生懸命だから本当に子育ての相談とかあるんだけど、和美さんの前書いてあったね、幸せの何でしたっけ、お悩み解決法ってのあって、和美さんいろんなことを聞いてくれたんだけど、本当に私はお示し一つ変えたことないから子育てのことなんかできないんです。でもうちのおふくろならどうやって答えるだろうなとかって思って一生懸命答えてて、だから私の本読むと、私のっていうよりカンちゃんにはこう言ったらいいんじゃないかと思って一生懸命話するんです。だから恵美子さんに相談されると、恵美子さんはこうやって言ったらいいんじゃないだろうか、だからおとなしそうな人がいると、あんたダメだよって、もっと人生ってね一歩前出なきゃダメだよって言うんですよ。それでその人がいいんです。ところが二歩も三歩もしゃしゃり出ちゃって揉め事ばっかし起こす人いるんですよ。そうすると謙虚に生きなきゃダメだよ、一歩下がりなとかって教えるんですよね。どっちが正しいんですかっていうと、両方正しいんだけど、万人向きに話してるんじゃないんですよ。で、カンちゃんに教えたことはカンちゃんに言ったことだから、この本が果たして本になって出たとき役に立つんだろうか。みっちゃん先生みたくすごく優しくておとなしい人もいるんです。そうすると、ウサギが虎に勝てる方法があるよとか、恵美子さんみたく強い方もいます、やっぱり強い人は強い人の成功の仕方があるし、弱い人には弱い人の成功の仕方があるんだと思ってるんですよね。だから一番気をつけてるのは、相手を変えようとするんじゃなくて、そのままの人が成功できる方法って何だろうって、お袋だったら俺みたい学校行かない人を社会向きだよ、自信持って生きなって言ってね送り出してくれて、今でもお袋の言葉は自分の耳の中にあります。いまだに私は社会向きだと思ってます。親を信じてますから。それで今日はですね、さっきなんてタイトルだっけ、忘れちゃった、成功の歩き方、成功する歩き方があるんです。で私の話ってね、すごい簡単なんです。それから私の本で難しい漢字が出てこないんです。あれ私が読めないからなんです一応知ってる字だけでまとめるようにしてますからね。だから私の話は簡単です。成功の歩き方っていうのはですね、右足出したら次左なんですよ。 で左右左右左って出すのが正しい歩き方で、これだけ知ってれば人生は何でも大丈夫なんです。社会出て、私は金土だから金土の話しかしませんよ。金土ってすっごくいいんです。間違ったことしてると売り上げが上がらないんです。で、何言いたいんですかっていうと、斉藤さんは仕事して失敗とかしたことありますかって言うと、あまりないんです。それで、失敗しない方法ってあるんですかって言うと、あるんです。それは何ですかって言うと、普通の人って何の商売でもいいんですよ。ラーメン屋さんでも何でも、何始めてもいいんです。始めるまでいろんなことを努力するんです。メニューはこうしようとか、味付けはこうしようとか、ああしようこうしようって言うんだけど、仕事って始めてからが勝負なんです。ところが10年前と同じメニューのとこっていっぱいあるんです。同じ味付けのところっていっぱいあるんです。あのね、商売始めるっていうのがゴールに立つのと同じなんです。そのゴールに立った時、コツはかけちゃいけないよ。駆け出しちゃいけないの。歩くんです。この状態で始めたけど、メニューこれでいいんだろうか、新しいメニューでも出してみようか。で、右足出したら新しいこのメニューでいいんだって言って、右足ばっかり出してたら転んじゃうか、また先になっちゃうからね。そしたらまた次のことってやるんですよね。それで、三蔵法師がね、インドにお経をもらってった時に、すごい秘密があるんですけど、実はね、インドまで歩いてったんですよ。駆け出してったんじゃないんです。で、インドまで駆けていくことはできないんです。で、お坊さんだから馬乗ってたとかって嘘だよ。あれ、歩いてったんですよ。と、何ですかって言うと、右足と左足を代わりまんこに出してれば、中国からインドまでだって行っちゃうんだよね。だから、もし自分が幸せの方へ行きたいって言ったら、これアキンドだけの話だよ。アキンドの人ってね、新しいことするしかないんです。新しいことして一歩、新しいことして一歩なの。何でもいいんです。自分ち酒屋やってるけどあんまり儲かんないなって言ったら、クリーニング屋の取り次ぎでもやっちゃえばいいんです。マルカンだってやっちゃえばいいんです。アキンドってアキンドなんです。飽きないする人なんです。アキンドが、うちは下駄屋だとか思っちゃダメだよ。下駄屋だと思ったら、下駄が廃れたら一緒に廃れていくしかないの。履物屋だと思えばいろいろできるよ。でも一番いいのは飽きんどなで、飽きないがなくなることは絶対にないよ。だから何でもやればいいの。できるならプロ猫ヤマトの取り付けでもやっちゃうとか、何やったっていいんだよ。一つずつ足出して増やしてって。だから、あんまり仕事って頭っていらないので、足出さないで前に進まないっていうのは当たり前だよ。で、神様は今あなたにやれることをやれって言ってんだよね。うちのおふくろがね、戦後10年間で家を東京に9軒建てた。子供はね、7人いた。親父は働いたの見たことない。ただの一回も働かなかった。ずーっと旅行してるか、歌のうまい人でね、歌歌ったり三味線弾いたり、バイオリンも弾くんです。ピアノも弾きました。 ただ働いたことないです。その間うちのお袋は子供たち食べさせるのにひたすらいろいろ働いて、その時にお袋が言ったのが、お前飽きんどはいいよって、飽きんどは一年に一軒ずつ家建つんだよ、だからお前飽きんどになんな、本当に飽きんどっていいんです。なんでかというと、一生懸命考えてね、例えばクリーニング屋の取り次ぎ店一緒にやろうが何しようが何万円と儲かるんです。サラリーマンの人がお給料1万円あげるって1年かかったりするんです。飽きんどは毎月でもアイデア出せるんです。で、この毎月アイデア出して好きなことができるっていうのが商人のいいとこなんです。で、もしこれをやらないんだとしたら商人ぐらい大変なことってないんです。商売のこと飽きないって言うけど、飽きずにやってりゃいいんだと思ってる人がいるけど、そうじゃないの。お客さんが飽きちゃってるの。あなたは飽きてないかわかんないけど、お客が飽きてるからあんたの店に来ないんだよねって。だからお客さんに飽きられないようにどうしよう、どうしよう。今ラーメンだってこってりラーメンが好きなの。あ、お客さんがよ、並んでるとこ見てみな、みんなこってりラーメンなので、自分はさっぱりしたものが好きだったら家で食べればいいの。いや本当なんだよ。だって飽きんどにお客さんが合わせてくれることは絶対ないんだよって。飽きんどがお客さんの求めてるものを出せばいいんだよね。だから飽きんどを真剣にやると我がなくなってくるの。うまくいかない人は我が強いの。俺はこれでいいんだとか、お客さんに合わせるしかないんだよ、時代に合わせるしかないんだよ。俺は俺の流儀でやってて昔うまくいったんだ、それは偶然合ってたの。お客さんと合わせないとダメなの。時代と合わせないとダメなの。いつも時代が変わるの。だからもうこれでいいがないのが飽きんどなの。それで本当に一つ当たると、あ、5万円になったってこともあるの。飽きんどって一番楽しいことって何ですかって言ったら、本当にね、魚釣りと同じ、ずーっといて一匹も釣れなかったらやんなっちゃうじゃない。それと同じように、飽きんどってお客さんに喜ばれてお金になった時初めてやっぱし嬉しいなって思うんだよね。で、お客さんに合わせないとダメなんだよ。お客さんが喜ぶことってなんだろうって、暇なお店ほど埃がたがってんだよ。暇なお店ほど掃除してないので、そういう人に必ず何か言うと忙しくてって言うけど、忙しくねえからそこでダラダラしてんだろうって。で、大手ができちゃったから来ないって言うけど、大手ができなくたってあんたみたいな埃だらけの店から買いたくないよって。それから暗い顔してちゃダメだよね。明るい話題出すとかさ、飽きんどってもっともっとってやってかなきゃいけないもんなんだよね。で、それが大変ですねって言うけど、それができるのが飽きんどのいいとこなんだよ。サラリーマンだったら自分はこういう意見があるんですだって係長に言って課長に言ってね、部長に言って社長のとこに言って、社長がダメったらそれで終わりなんだよ。それどころか社長がうんつった時は部長の手柄になっちゃうんだから、ずっとあんたとこまでお褒め言葉なんか来ないよ。それが好きにできるって本当に素晴らしいんだよね。うちの話変わるんだけどさ、青森の校長先生がですね、みんなで試験するときにね、私が見せ合うといいよ、見せ合うとみんな100点になっちゃうんだよ。で、なぜかどれか必ず知ってる人がいるんだよ、その答えを。だからこの中でも全員でこう試験するとね、必ずね、 全員100点になっちゃうんだよ。ね？だから、学校の試験も月に1回ぐらい見せ合うといいよって言ったら、本当に見せ合ったらね、すごく仲良くなったの。それで、そうすると、仲良くしなさい、仲良くしなさいって言いながら、試験見ちゃいけないよとかって言うから仲悪くなっちゃうんだよねって。で、うちの会社って何ですかって言ったら、10人ものすごい仲いいの。本当に。昨日も、福岡で寺子やったんだけど、みんなが行ってくれるの。飛行機代なんか全部自分持ちで行ってくれて、公演やるんだよね。で、何言いたいんですかって言った時、うちって直接の弟子はこの10人なんだけど、俺が全力で教えたの。何したんですかって言った。みっちゃん先生が私社長なんかできないって、できなくてもいいって、覚えればいいんじゃないの、俺がやるって、できないことは俺がやればいいんだよ。恵美子さんも商売でこことここが分かんないって、分かんなくてもいいって俺がやる。だから俺ができることは俺が一生懸命やったの。みんなができることはみんなが一生懸命やってくれたの。だからうちの会社と付き合ってると、普通はなんか卸してる卸問屋だと思ってるけど、うちの会社だとチラシこうやって巻いたらいいよ、何があったらこうやってやったらいいってしつこいぐらい言うの。だってうちの人たちって誰かがうまくいかないと、うまくいってる人が必見に教えてきたの。だからただの一回もうちは競争したことないの。だから1位から10位まで出るんだよ。あ、9位までかな。出るって何ですかって、出たらどこに何を聞きに行けば分かるように出してるから、別に上になった人は下に教えるのは当たり前だし、だからいつもぐるぐるぐるぐる、上になった人は下に教え、下の人は上から聞けばいいんだよね。本当はこの世は天国なんだよ。知ってる人が知らない人に教えて、できる人はやってやればいいんだよ。たったそれだけなんだよって。一番いけないのはできない人にお前も頑張れとかって言って、頑張ったってできないものはできないんだよ。だってそれが本当だもん。その代わし俺にできないことできることっていっぱいあるんだよね。何でもかんでもしっかりしろしっかりしろったってしないよ。人間はうっかりしてるけどしっかりしてるやつっていない、あんまりいないもん。だからうちは変わった経歴っちゃおかしいけど、喫茶店で隣にいた人が弟子になったりとか、そういう人ばっかりだけど、全力を挙げて協力したらなんとかなるんだって思ってるのね。それで助け合いが一番素晴らしい姿だし、みんなで知ってることを協力して教え合うってことね。で、一番いけないのはね、いじめだよ。なんかできないことを捕まえてね、そのことばっかしあげつらって言うけど、できないからってその人バカにするってことは、あんたできるんだよねって、できるからバカにしてんだろってね。天は人をバカにするためにお前にその才能を与えたと思うのか。そういう才能を持ってるってことは、あんたの努力じゃなくて神が与えたもんなんだよ。で、神が人をバカにするためにあんたにそんなことを才能を与えたと思うかい。だからそんなことはありえないんだよね。だから知ってることは教える、で、知らないことは聞く。たったこれだけなんだと思ってる。そしたら、うちみたいこんなちっちゃい会社がね、納税だって毎年出れるようになったし、みんな素人同士集まってきて人が こんなに豊かになれて、やってきたことは一歩一歩足出してきたの。絶対かけちゃいけないよ。だって俺歩いて大阪まで行く自信あるけど、駆け出して大阪まで行く自信ないもん。新興屋の駅までで倒れるからでも歩くならできるもん。だからみんなも歩いて、仲間っていうことは頑張んなさいって励ますんじゃないんだよ。仲間っていうのはあんた頑張んなさいじゃないの。あんたに出ない知恵私が持ってるからいくらでも使いなって、でありがとねで受け取って、今世中に返せなかったら来世返せばいいの。で来世返せなかったら再来世返せばいいの。だから慌てることないから、みんなでモテる力出して、教えて、知らないこと聞いて、それで豊かになっていけばいいの。この世の中はね、神様作った時もう豊かさの塊なんだよ。あのアマゾンのジャングルなんか行くとね、誰も食わずに落っこちる果物があるでしょ。あれだけで世界中の人間が養えるぐらいこの地球は豊かなの。石油だってね、30年前に30年でなくなるって言ったけど、今あと40年しか持たないって言ってんで、だんだん増えてくるんだよ本当に今度ね、石油がなくなったらね、窒素で走ればいいとか水素で走ればいいとか、この世の中豊かなんだよ。お金でも本当は途方もない量があるんだよ。途方もない量が動き回ってんだよ。だからこの世はものすごい豊かなの。で、この人が豊かになれない理由は、最大の理由は、教え合わないし、素直に聞かないことなんだよ。だから、自分が一生懸命教えたことを、この10人のお弟子さんは聞いてくれたの。それ以外の人はみんな俺の話聞くとね、変な人だってずっと言ってたの。でもこの10人の人は聞いてくれたの。でも今はこの10人の人があっちこっち寺子屋なんか行って一生懸命教え合ってるので、知恵は教えないと頭の中で腐るからね。教えれば新しい知恵がまた入ってくる。で、聞けば聞いただけ心って白くなる。だからここにいる人って何だろうと、知ってることを教えて、誰かが教えてくれたらありがとうって言える人で、右足の次は左足を出せる人。ずっと立ってると倒れるよ。歩くってのは止まるが少ないって書くの。止まってたら幸せになれないよ。幸せの方へ向かって歩かないと。それで一人の旅は寂しいから、こんなにたくさんの仲間ができて本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。
先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。